皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？全てがうまくいっていれば、昨日私は日本に着き、 DLS 春季来日セミナーは明日4月22日の福岡から始まります。これから来日中のポッドキャストはその前に録音してきたバージョンをお聞きくださいね。毎週金曜日を楽しみにしていてくださっている皆さんにポッドキャストをお届けできるように事前に準備して録音しておきました。さてさて、今日は力の出し惜しみをしていると本気が出せなくなるよという記事。これね、ダンサーだけじゃないって気もします。他の仕事、例えば私の仕事もそうだけれども、いつもなんとなくやってたら成長がないと思うのね。確かに同じ時期売りバイトしてる子たちは、頑張るよりもなんとなくやって簡単にお金もらえる方がいいって思う人もいるかもしれないけれど、本気でやるところに楽しみだったりだとか発見だったりとかがあると私は思うのです。ということで本文に行ってみましょう。学校試験でも話題になったケースの子、力の出し惜しみをするダンサー。これは1月に行われる冬季バレエ講習会でもよく見られることがあるので、トピックにしておきたいなと思いました。スタジオにもいると思います。幼い子たち、例えば小学校中学年ぐらいまでの場合、ここでお話しするケースに当てはまらないかもしれません。見ている人がいると頑張っちゃうというちびっこバレリーナの場合、プロになるかどうかを決定するわけでもないですから、スポットライトを当てられちゃうと頑張っちゃうイコールレッスンでもスポットライトを当ててあげるようにするなんていう処理が必要になってきます。ここら辺、お家での育ち方や環境、彼女の精神的なものとかが影響してくるところがあります。今日お話しするのは、いつも通りプロを目指す子たちってことで聞いてください。うちの学校試験ではそのクラスを指導した先生はパネル、つまり試験官には入れません。もちろん1年間指導している中でクラスでの態度とか成長とかを知っているのは担当者なんだけれど、そうすると冷静に試験当日の、ね、内容を見ることが難しくなるからです。外部からの先生の場合、その日だけの踊りを見るわけですから、当日の出来をある意味冷たく見放すことができます。同じ学校の先生でも教科が違う場合、他のジャンルと比べてバーサタリティをチェックすることができます。ちなみにこの前クリニックに来た他のバレエ学校の子たちと話していた時、その子の学校、そっちの方が大きい学校なんだけれども、ではパネル試験官が1人か2人しかいないな、そうで、規模の小さなうちの学校がここまでやるのはやっぱりちょっと特殊なんだろうななんて思いつつ、試験が終わった後、担当の先生が一番嫌いだったというのは、今まで今日みたいなレベルで踊ってたらもっと指導してあげられたのにとか、ここまで本気で毎回踊ってればすごく上達したという言葉。見ている方は知ってるんです、本気で踊ってるかどうか。本番に強い子というのは存在しますし、緊張しちゃっていつもの力が出せなかったという子たちもいます。こういう子たちもいますが、それは表現力の部分で見られることが多く、実力でというところはほとんどありません。試験だからしっかりとお化粧し、いつもよりもちゃんと表現力をつけて踊った。鏡が見えないため緊張して、すべてワンテンポ少し早く踊ってしまった。バーでは緊張して動きが良くなかったけれど、センターでは落ち着いてきた。このような部分は私たちにもよく見えてます。本気で踊ってこなかった子たちというのはまた別。なんていうのかな、見てる人にしかわからないというか、文章力がなくって伝えられないというか。私たちもダンサーを見ることを毎年やってますからね。そうすると本番に底力を出したこと、本番だけ本気で踊ってみましたというこの差は分かるのです。いつも 100% で踊るから上達する当たり前みたいに聞こえますが、できてない人たちがたくさんいます。レッスンを最大限に使ってますかという記事でもいろいろな方法をご紹介したけれど、1回のレッスンを本当に全て使い切って踊っている人って少ない。だからこそ上達とレッスンの数は比例しないんですよ。怪我して踊ってなかったのに上手になった子、毎週7日レッスンに通ってるのに6ヶ月前のビデオと今の踊りにあんまり差がない子、そういう子たちいますでしょ。筋肉も脳みそもそうだけれども、毎回使うから強くなるわけね。人間の体は必要だと思ったら新しい組織、筋肉だろうがシナプスだろうがを作ってくれます。筋トレや肉体改造を見てわかるように、体も変わるっていうのはよくわかりますよね、目で見えるから。ひ どい横着のダンサーがとっても綺麗な足になったり、柔軟性のなかった男の子が毎日柔軟してプロになったり、手術した後にこの部分の筋肉は戻りませんと言われた子が、しかも25歳くらいの年で努力で筋肉を変えていったり、この仕事をしていると毎日見られる素敵なミラクルがあります。目で見れないけれど研究で分かっているのは、トレーニングをすることで脳のサイズさえ変えることができちゃうとかね。そんなミラクルを起こすためには本人が 100% 努力する必要があるんですけどね。上手な子と上手になる子という記事でもこのミラクルをご紹介しましたね。みんな本気で劣らないと上手にならないのは分かってるのに、どうしてそうしないのか。これは大きな問題ですよね。努力するという才能という記事、そしてその続きになっている努力をしているつもりという記事でご紹介したように、みんながみんな努力できるようになっているわけでもなく、努力する練習をしてこなかった子たちは大きくなってもできないことがよくあります。自分では努力しているつもりっていうのもたっぷりあります。私も頑張ってるつもりちゃんでしたという記事でもここは説明しましたね。踊りの雑な子について書いた記事でお話しした子たちは動けちゃうので、しっかりと注意されていないことが多く、自分はできてるんだなんて思って踊ってたりします。こういう子たちも残念ながら本気で踊れなくなります。本気で踊ることで仲間外れにされてきた子というのもいるでしょう。みんながプロを目指しているスタジオではない場合、一人だけで頑張ったりテクニックができるようになると仲間外れにされちゃうとかね。指導者の腕にかかっている部分もたくさんあります。派手に年齢よりも難しいテクニックを指導することイコールその子の本気を出すということでは全くもってありません。細かい注意を丁寧に根気よく指導する、できなかったら放っておかない、もちろんそんな指導をみんなにしたらバレエがつまんないという子たちもいるでしょうから、バランスは難しいですけれどもね。だからこそプロを目指す子たちはバレエ学校に行ったりスタジオを変えたりするのでしょう。悲しいけれど生徒たちが伸びるためには環境がやはり整っていた方がいいです。ここでいう環境というのは、同い年の子たちで同じように頑張ってるダンサーとか憧れの先輩とかが集まっている場所。人間がソーシャルアニマルである以上、周りからの影響はやはり必要なんですよね。でも最終的には本人の努力次第。忘れてはいけないのは本人の努力です。確かにそれを指導する育てるというのは大事だけれど、プロを目指すという決意をしたんだったら自分で行動しなきゃ。行動というのは他のダンサーを研究したり、留学について考えたり、レッスンを見直してみたり。どんなに上手なバレエ学校にいても自分から行動しない子たちは上手になりません。ポジティブに考えるとレッスンという記事でもご紹介しました。ポジティブにイコール積極的に、そういうことで道は開けるのです。プロダンサーは狭き門。毎日本気で踊って汗が地面に垂れるほど頑張って、そうしてミラクルを起こしてくださいね。推進。ロイヤルバレエ学校に留学している生徒がクリスマスホリデーで今帰ってきています。毎日のレッスンがオーディションみたいだって言ってました。レッスンで本気を出さなかったらなんて悠長なことを言ってられない環境だそうです。いかがでしたか？かなり前になりますが、私が一番最初にバレエ団で医学チームと一緒に研修させてくださいって頼んだ時、ボランティアでいいのでって頼み込みました。誰にコンタクトを取っていいのかわからなかったので、カンパニーの質問メールに連絡してみたりね、返事が来るかもわからなかったけれどいろいろやってみました。そして研修が始まった後もバレエ団でもできる限り自分にできることをやり続けました。そしたらバレエ団の人たちが覚えてくれるようになって、プリンシパルダンサーから指名が来たり、イベントにも呼ばれるようになって、それから時間が経った今でもバレエ団のメルボルンシーズンで人手が足りないと私のところにオファーが来るようにもなっていますし、現場で働いているとその昔に出会ったダンサーたちが遊びに来てくれるようにもなってます。小さい積み重ねって大事だよねということで、たとえいつものレッスンでも本気で踊ってくださいね。その時間は一生帰ってこないんですから。セミナーでお会いする皆さんも、私本気で行きますから本気でかかってきてねということで、今日のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。